光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子です。
おはようございます。6月の半ばを迎えました。リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。もうしばらくすると夏の甲子園に向けた予選が始まりますね。僕は高校野球が好きなので楽しみにしています。
高校野球という声を聞くと、いよいよ夏っていう感じですよね。
はい。
グランドの球児だけでなく、吹奏楽や応援団席の高校生たちの姿はまさに青春真っただ中で眩しく感じます。
高校生たちが全力を尽くす姿は世代を超えて見る人を引きつけるものがありますね。
本当にそうですよね。
皆さんはどんな高校生時代を送ってこられたでしょうか。僕はいろんなことに興味を持ちながらも多感で揺れ動きやすい時期だったなと思います。脇坂さん、今朝は高校生と関わっておられるゲストをお招きしているんですよね。
はい、そうなんです。近光殿福音の光、今朝はゲストにハイ BA 高校生伝道に力を注いでおられる若いスタッフの先生をお二人お招きし、近光殿特別番組をお送りいたします。では梶川先生、よろしくお願いいたします。
今日はハイ BA という高校生に向けてキリストを伝えている団体からお二人のゲストをお招きしております。鈴木雅也スタッフと太田真美子スタッフです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが自己紹介をお願いいたします。
はい、ご紹介に預かりましたハイ BA スタッフの鈴木雅也です。ハイ BA は全国的に関東、東海、関西とあるんですけれども、2013年から私は主に関西を担当するためにこちらに来ました。今日本同盟キリスト教団の向こうの層恵み教会で伝道師もしています。よろしくお願いします。
はい、ハイ BA 関西協力スタッフの太田真美子と言います。私はパートのような形で北摂にある集会の一つを担当しています。今年で3年目になりました。普段は日本メノナイトブレザレン教団石橋キリスト教会の副牧師として働いています。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。お二人が携わっておられる、このハイ BA という団体ですが、おそらくこの名前を初めて聞いたリスナーの方は、頭にハテナマークが浮かんでるんじゃないかと思います。ハイ BA がどんな団体なのか、またハイ BA の名前の由来についてもお聞かせください。
はい、ハイ BA は高校生のためのキリスト教の伝道団体です。で、ハイ BA の名前の由来になっているこのハイ BA のハイというのはハイスクールのハイ、すなわち高校生のハイスクールになります。で、ボーンアゲインという言葉の略で BA というのがついています。こちらはヨハネの福音書の3章の3節、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんという聖書の言葉から名付けられました。ここに通っていない同じ年代の人も対象ですので、ぜひいらしてください。このハイ BA では主に3つの活動をメインとして行っています。1つはキャンプです。夏、冬、春の休み、そこでキャンプを行っています。特に高校生に特化したキャンプですので、彼らに聖書のメッセージを伝えることと信仰の訓練ですね、お互いのこの関係の中で訓練される、そんな特別に組まれたプログラムのキャンプを行っています。寝食を共にし、語り合い、思いっきり体を動かして遊び、聖書の言葉に思いを巡らす、そして本当に人と人と向き合う、そんな生活をしてもらっています。ここで多くの高校生がかけがえのない本当に貴重な経験をしています。 2つ目は定期集会と呼ばれるものです。平日の夕方、すなわち、学校通いの子たちも来れるように放課後の時間に毎週決まった曜日場所で行っています。クリスチャンの高校生もそうでない高校生たちも集まってきています。主にこの集会はスタッフがリードしたり、また高校生たちが、ギターを片手に賛美をしたり、聖書のメッセージを聞いたり、友達やスタッフと和やかにですね、笑い合いながらおしゃべりをしたりしています。学びの要素も多いんですけれども、決して堅苦しくなくアットホームな雰囲気で行っているので、集会に来るとホッとするという高校生が多くいます。3つ目は、そんな高校生たちが友達を誘えるためのイベント集会、特別集会を行っています。関西では月に2回、第2第4土曜日にジョイフルサタデー、通称ジョイサタと呼ばれる特別集会を行っています。それは高校生たちが友達を誘うきっかけになるようなイベントを提供することで、高校生による高校生伝道というハイビエのモットーに、高校生たち自身が取り組み、それをチャレンジし励まし、福音を一緒に喜ぶ、そんな喜びを知ってほしいと願って行っています。
はい、ありがとうございます。聖書の言葉を大事にしながらも、高校生に寄り添った企画やプログラムを用意されているんですね。続いてはハイビーへの具体的な働きについてお聞きいたします。先ほどキャンプや集会など高校生のためにさまざまな企画やプログラムを立てておられることをお伺いしました。高校生といっても一人一人個性も違えば、取り巻く環境や状況も異なると思います。そういった高校生たちと関わる中で、ハイビエが大切にしていることについてお聞かせください。
はい、5つぐらいポイントを挙げましたけれども、1つ目は、聖書の言葉を、すぐに、高校生たちに届けるということです。もちろん今の高校生たちの関心を織り交ぜつつではありますけれども、でもやっぱりこれが大事なんだということはぶれずにお届けする。2つ目は関わりの手を伸ばしていくことですね。集会にウェルカムすること、その中には内向的な子もいれば積極的な子もいますし、学校に行ってない子、通えないでいる子、いろいろな背景を持った子たちが来ます。レッテルや前提を持たずに、そんな高校生一人一人と向き合っていくことを努めています。3つ目は、誰でも集うことができる健やかな居場所を作り出すことです。単に楽しければいいということだけではなくて、やっぱりそこが安全で健やかな場所であるということも、安心できる場所であるということも思いを馳せて行っています。4つ目は、そういった彼らが日常に戻っていった中で、デボーション、すなわち日常生活の中で聖書を開いて自分で読み取っていく、そこに生きようとしていく、そんな思いになる時間、あるいは教会に集ってそこでの仲間との生活をする、聖書に書いてあることを学校、友達、そこで良いものを分け合っていく、そんな歩みができるように励ましています。5つ目は、そうした高校生たちによって他の高校生たちが共に聖書が語っている喜びを一緒に生きていくことができるように、彼らに伝道の友達のことを思う、そんなチャレンジをしています。
ありがとうございます。そうですね、その集会にウェルカムするといったところですとか、あるいはその安全で健全な場所を作るにあたって、例えば具体的にどのような取り組みなどされていますか？
そうですね、本当に声をかけるということが何よりものウェルカムにはつながると思いますけれども、ただ一緒に集っている高校生たちは仲間意識が強いので、その子たちが仲間と仲間でくっついてしまうと、初めて来た子たち、慣れていない子たちはやっぱ輪の中に入りにくいですよね、なのでみんなが打ち解けられるゲームをしたりとか、会話が生まれるような、そういう、スタッフが話を振ったりとか、そういった形で初めて来た子も安心して集えるような、そういう入り口を作っています。本当に多感な時期なので、特に男女の関係とか、恋愛性のことっていうのは、中高生必須の課題だと思うんですよね。で、はい、そこでもちろんぐしゃっとなってしまうこともないわけじゃないんです。ただそのことを立ち止まって考える、 とにかく好きだから告白する、付き合う、そういうステップだけじゃないお互いの向き合い方、人間関係で言えば本当に何て言うんですかね、お互いの心を守るとか、言葉も悪い言葉これだと傷ついてしまうとか、そういったことを聖書からちゃんと一緒に学んでって、コミュニケーションもなので学べる輪になってはいます。そうやってみんなが関わり合う中で健やかになっていく、何よりちょっと長くなってしまうかもしれませんが、それを作ってるのはおそらくお互いのために祈る心がそこに生じる、うん、なので、うん、お祈りの時間ペアになって別れて祈ったり、そういったこともこういった場所を作るのに役立ってるのかなと思ってやっています。
はい、ありがとうございます。それでは、まあ、そのようにこうたくさんの高校生と関わってこられたと思うんですけども、今までのその高校生との関わりの中で印象に残っていることなど何かありましたらご紹介ください。
はい、私はですね、協力スタッフになって、まあ、スタッフとしてこの働きに携わったのはまだ2年ほどなんですけれども、普段のこう定期集会、私が担当している定期集会は月に2回ほどなんですね。その月に2回の定期集会のその何気ない日常こそが本当に神様が与えてくださった、まあ、尊い時間だなっていうことをいつも感じています。いや、まず2年前には、まあ、存在もしていなかった集会がこう今では、まあ、高校生たちの多くがこう本当にホームになったっていうふうに言っているんですね、うん、彼らにとっての居場所にの一つになったことが本当に嬉しいなといつも思っています。でその2年間の中で、そうですね、本当にいろいろな高校生の変化も見ることができました。集会始まった当初は、まあ、神様を信じているのかよくわからないと言っていた、まあ、そんな子がこう2年間の集会の時間やそこでの人間関係を通して今本当に神様を信じて、その神様のためにどんな風な働きができるのかって考えるようになっていたりですとか、あともともと教会に来ていて教会が好きで教会の友達が好きで、でも神様のことは、うん、信じているけれども本当はよく分かっていない、そんな子がハイビエで出会った高校生たちとの関わりを通してそこでたくさん教えられて励まされて、で今はもうこう伝道に燃えている、まあ、そんな高校生の姿もあります。で高校生たち自身がこう互いの信仰を励まし合ったり教え合ったりで友達に伝道していきたいと強く願っていたり、まあ、そんな姿をこう2年の間で頻繁にどんどん頻繁に見るようになったんですね。で私はこうスタッフになって、まあ、この集会のためにこうスタッフとして何か大きなことができたとかそういうことではないんですけれども、神様が働いてくださっていて、この働きの中で、まあ、高校生たち自身を用いて宣教を神様ご自身がこう進めておられるということをいつも思わされています。
はい、ありがとうございます。それでは鈴木スタッフはいかがでしょうか。
はい、まあ、いろんな、ね、高校生たち見てきましたけれども、ずっと他の子たちが信仰の決心、イエス様信じる決心している中で自分は違うラインに置いて身を交わしているような子が、うん、ある日突然自分も信じましたって言ったのはまさに神様がなしてくださった働きだなということを思わされました。で、こういったイエス様と出会うきっかけにハイビエっていう場所が用いられていることを本当に嬉しく思うんですが、ならばその嬉しさを友達に分けてほしいなと思っていろんなイベントを高校生たちと一緒に企画します。で、それを一回やった時にまさに高校生の反応だなという正直な反応だなというのを返ってきたことがあったんですね。それはどんなイベントをしたらいいか、そしてそのイベントに来てもらっただけではなくて次の週もこれからもつながり続けるためにはどうしたらいいだろうねっていう話をそのとある一つの集会の中でしたんですよ。そうした時に沈黙になってしまって、すなわち高校生たちからはアイデア出てこなかったんですね。でどうしたらいいんだろうねって、で僕も一生懸命言葉を投げかけて励ましたり火をつけようとするんですけども、ことごとくうまくいかない。そうした中で一人の高校生が正直に言ってくれたんです。自分は友達誘いたいと思ってませんって、 新しい人に来てほしいとも思っていませんっていうんです。で、それはそもそもこの場所が自分の居場所に今感じている、そこにもっと自分よりイケてる子が来て雰囲気を持ってってしまったら僕の場所ではなくなってしまう、それは僕にとっては、ね、嬉しいことじゃないんだっていうわけです。それに同意するように周りの子もなんか沈黙しながら静かにうなずいてるんですね。うわどうしよう、来週そのイベントをやるのにどうしようってちょっとスタッフとしては困ったことがあったんですけれども、そんな子がですね、まあ、イベントはそこで僕が頑張ってそれとなく終わったんですが、数ヶ月してその子が自分ちょっと話したいことがあるからと言って声をかけてくれたんですね。そしたら当時流行っていた CM にちなんで自分ワンナップしましたと言ってですね、彼が言うんです、目を輝かせて。で、気づいたんです、僕はみんなを迎えなきゃいけない、みんなに伝えなきゃいけない、そのみんなっていうと辛さを覚えていたけれども、でも自分にできるところからしていけばいいんだって、いやそりゃそうだってこっちね聞いてたら思うんですけれども、でもその子にとっての大きな気づきだったんですよね。もともとその子は人との関わりが得意な方ではなかったんです。それでも自分にできるところからと言って喜びを分け合っていく、そこに大きく彼の心が開いていった、これは本当に嬉しいことでした。今彼は進学校を卒業してなんと教会で仕えているんですね。また他にもいわゆる少し荒れた子たちがその集会に集うようになったことがありました。荒れた子一人が集うようになってそこに居場所を見出すと、違う荒れた子たちがどんどん来るようになって、そこが荒れたやんちゃな子たちが集う集会になったんですね。でまあそこでたくさん向き合っていろんなことを聞いて、彼らがイエス様を素直に信じてったっていう、そういうふうにはならなかったんですけれども、なんと20何歳かになって彼が帰ってきたんですよね。社会に出て疲れた、いろいろやって疲れた、その時に思い出したのはこの場所だったって、ちょっと疲れたから行ってもいいですかって言って卒業後に集会に来て、ハイビエの集会の中では暗唱聖句といって、週に1回短く聖書の言葉を覚えるんですけれども、それをしてったんですよ。当時の彼だったら考えられない、でも社会で疲れた彼がそこの時にね高校生に混じってやってるこの違和感、ものすごいものありましたけど、でも嬉しかったですね。他にもいくらでもこうした形で神様があの時語ってくださったんだな、触れてくださったんだなという、そんな確かな働きを見ることはいっぱいありました。
ありがとうございます。先ほどもこのハイビエの名前の由来について、お話ありましたけども、その名前の通り、このハイスクールボーンアゲイナーズという名前の通りに、高校生たちがこう聖書を通してキリストにある新しい人にこう変えられていってるんですね。では最後に今後ハイビエが目指しているビジョンや方向性についてお話しください。
はい、ハイビエでは全ての高校生にイエス様が語っている良い知らせを届けたいと思っています。そのために47全県に集会、高校生が集える場所が増えてほしいと思っています。そのためにはスタッフが起こされるようにと願っています。それは高校生世代の子たちが安心して集まり、つながって御言葉を、聖書の言葉を聞くことができる場所、そんな時間が広がってほしいと思っているからです。スタッフをやってみたいという方、どうしたら協力できるという方、あるいは実際にどんなふうに集会をやっているのか覗いてみたいという方、誘いたい中高生が今いるんだという方がいましたら、気軽にご連絡をいただきたいと思います。また教会の中高生会やキャンプ、ほか礼拝説教、いずれでもお役に立てることがあれば、スタッフ一同喜んで協力させていただきたいと思っていますので、どうぞお声掛けください。
はい、ありがとうございます。高校生のために働いているハイビエのビジョンのために、これからもお祈りください。今朝の福音の光特別番組、ゲストはハイビエの鈴木正也スタッフと太田真美子スタッフでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今の高校生たちにとって、自分のままでいられる居場所があるっていうことは本当に大きなことなんですよね。弟や妹に寄り添うように高校生たちに接しておられるお二人からは、温かさ、そして 熱い思いが伝わってきました。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと聖書は語っていますが、若い魂にイエス様の御言葉、福音、良い知らせが確実に届くよう、ハイビーへの活動のためにお祈りします。
この番組をお届けしております近畿福音放送伝道協力会、略して金宝伝は、近畿を中心に活動する協力キリスト教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金宝伝の協力教会はあなたのお越しを心よりお待ちしております。お祈りします。神様、多感な時を過ごす高校生たちの居場所として、また聖書に養われる集いとして、ハイビーエが用いられていることを聞きました。聖書の言葉は人を励まし、慰めを与え、キリストに習う人へと成長させてくださいます。この聖書の言葉が日本全国の高校生に、またこの番組を聞かれているリスナーの方々お一人お一人に届けられて行きますように。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。
ではここで金宝伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金宝伝福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子でした。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。第2コリント5章17節。
それではまた明日朝4時30分に。
はい。